詩編の39編、一節から、いつものように奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の39編。指揮者、エドトンのためにダビデの賛歌。私は言った。私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は。
私は私の父の子を守った。良いことにされ、頼まれていた。それで私の痛みは激しくなった。
私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。
まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち回ります。人は罪に囲われるが、彼らはそれを罪の中を信じられる。
主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。
私のすべての望みの罪から、私を助け出してください。私を愚か者の欲しいとしないでください。
私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。
どうか、あなたの道を私から取り除いてください。あなたの意見に流れて、私は驚きました。
あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをシミが食うようになくしてしまわれます。まことに人は皆虚しいものです。
私の祈りを聞いてください、主よ。私の叫びを耳に入れてください。私の涙に流れてください。私はあなたと共にいる神人で、私のすべての聖徒たちのように、昼のものなんです。
私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。ダビデはその神の救いを待ち望んで、自分の口をつぐみました。で、新約聖書では、あなたのその口を気をつけなさいって口、ヤコブさんが言ってますよ。口はちっちゃいけど、舌は小さい器官だけども、その舌が自分、を、その、悪に導くというか。で、人を前にすると、自分の正しいことや、相手の悪いことを責めたくなるんですよ。なぜかというと、それによって自分の正しさを証明したいからです。でも、ダビデは、その、人の前に、悪い人を前にしても、その自分、その、あなたが悪いとか、私のその、自分の正当性を、その、口を開いて伝えたのではなく、またその良いことさえもその口をつぐんだって。私はこんな良いことしてるのにって。それもその黙ってたって。それで私の痛みは激しくなったって。だから口に出す方が楽なんですよ。だから私たち口に出すんですよ。自分が正しいっていうことも、相手が間違ってるっていうことも、その口に出せば楽になるから。それでちょっと気が済むから。でもダビデはそれをしなかったんですよ。なぜかというと、彼のその、救いというのを自分の口や自分のその強さや相手の弱さやそういうものにその頼らなかったからです。ダビデがその頼んだのは、より頼んだのは神の力なんですよ。神が私を助けてくださるというところに彼を目を留めて、だから静かにしたんですよ。諦めたわけじゃないんですよ。自分の正しさを証明しないわけでもないんですよ。でも自分の正しさは神が証明してくださるっていう、その神に対する信仰によって、彼は口をその閉ざして沈黙を守ったわけです。エレミアの3章によると、これはもう開かなくていいですよ。3章の20節から26節まで。私の魂はただこれを思い出しては沈む。 私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。だから自分のしてきたことや、相手からのその仕打ちや、いろんなことを思い出して、それを思い出しては自分がその浮き沈みするんですよ。気持ちが暗くなったりするんですよ。だから私は待ち望むって。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。ダビデもここで言ってますね。私の望み、それはあなたです。エレミアも同じように、神がその自分の取り分だって、受ける分だって。だから神が私を助けてくださって、神が恵み深くて、憐れみ深くて、それは朝ごとに毎朝毎朝新しいって、私に向けられている神の憐れみ。あ、かわいそうだなぁという思い。また恵み、本当にその良くしてあげようという思い。それは私たちに対するその神の思いは朝ごとに新しいって。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。だから私は神を待ち望むんだって、その助けを。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つのは良い。だからエレミアも同じようにその黙って待ってるんですよ。自分で自分を助けるのではなく、助けてって人に助けを求めるのではなく、その神に、その、神の助けを待ち望んで黙っているんですよ。でも、いつしかそれがその心の中でそのうめきとなって、うーってもう言葉に出ない思いとなって、神に向かうんですよ。助けてください。ダビデはいろんなことを悩んでたと思いますけど、で今日も少し触れますけど、特にその自分のその弱いというか、年を重ねていってね、でそれで自分に力がなくなってくるときに、その自分のその敵、自分に敵対してくる人たちがまだいるわけですよ。その時にその自分のその体力の衰えとか、自分のそのいろんなものをその考える時に、どうか私がそのただ永遠の視点からすると私はその一点に過ぎない儚いものなんだってことを教えてくださいって。で、その永遠の視点を与えてくださいってダビデは願ってるわけです。私たち苦しいんですけど、苦しい時期も通るんですけど、それは実はこの永遠に続かないんですよ。この苦しい時期は。で、必ず、神は、その、イエス・キリストを信じる信仰によって、それが、私はキリストを信じますというのであれば、そこからその信仰によって、聖書をどれだけ知ってるかとか、どれだけ良い行いをしたか、今まで何をしてきたかとか、そういうのは、一切不問に付すって。一切関係ありませんって。だから信じるのであれば、その、次の世界を、その永遠に、神と共に、この苦しいこともないし、悩むこともないし、涙を流すこともないんですよ。苦しくて。そういう世界に、その、引き入れてあげようって。だから私がどんなに儚いのか知ることができるように助けてくださいって。全く人はその虚しいって。どんなに盛んであったとしてもそれは虚しいって。だってただ一点にしか過ぎないわけだから。また、人はその積み蓄えるって、いろんなものを蓄えるんですよ。お金を蓄えることもそうだし、自分の名声を、その、自分がこれまでやってきたことを蓄えたりして。で、ある人はそれを記念のゾーンとかにして、その、銅像とか自分の、またはその記念碑とかを建てるんですよ。でも、それはその一点に過ぎないんですよ。それが100年、200年、もしかしたら1000年、2000年覚えられたとしても、その永遠の視点からすると、それはただ一点にしか過ぎないんですよ。その一点にしか過ぎないところに私たち目を向けるから、その苦しくなるんですよ。でも神はその永遠の視点から私たちを見ておられて、その永遠のその世界に引き入れて、私たちが永遠に苦しんでしまうことがないように助けを与えるって。ダビデはその神に期待したんですよ。だから自分の口や自分の力で自分を救い出そうとしなかったんですよ。私たちにもその選択が迫られるわけですよ。自分の力で、自分の手で、自分の口で、自分自身を救い出して、この地上で、その、自分で自分を救って生きていくか。それとも、この地上ではもしかしたら苦しい思いをしながら歩むかもしれないけど、でも永遠の世界で苦しむことなく、喜んで平安でいられるように、その神により頼むか、どっちにしますかって。最後の12節と13節っていうのは、そのダビデのこの叫びですよ。私を助けてくださいっていう。 私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に私が朗らかになれるよ。神に見つめられて、その神の正しさに、こう、ほだされてというか、その、この光がうわーって与えられて、自分があまりにもなんか虚しくて、自分があまりにもなんか力がなくて、自分があまりにもその、罪深いということを示されたときに、その消えてなくなりそうになることってありません？私ありますよ。わあ、私はもうダメだって。神が神の正しいという基準を示されたら、あ、私はもうこんなダメじゃんっていうふうに思える時ってあるんですよ。でもその時でも、その私の祈りを聞いてくださいって、私の涙に黙ってないでくださいって求められるんですよ。なぜかというと、ダビデは自分自身言ってますよ。詩編の51編で。17節で、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はそれを蔑まれませんって。私たちがどんなところからでも、ああ、本当に悪かったなーって、まずかったなーって。それを神の前に持っていくのであれば、神はそれを決してですよ。蔑まれないんですよ。馬鹿にしないんですよ。それは本当に喜んで、分かったって。私はあなたを許そうって。イエス・キリストのゆえにあなたのことを許そうって。そう言ってくださるんですよ。そしてこの地上でも虚しくならないし、また次の世界でも永遠に向かって私たちが虚しくなることはないんですよ。それは私たちがイエス・キリストにあって信じていることですよ。